はい、それでは今日は民数記の20章ですね。20章の2節から13節を読んで、そしてですね、その中にある神様の御心を知っていきたいと思いますが、20章の2節から13節です。ところが回収のためには水がなかったので、彼らは集まってモーセとアロンとに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら、なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせて、この悪いところに引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上、飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げて仰せられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜をに飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに、主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエル人の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。ということですが、イスラエル人がついに40年目を迎えました。エジプトから出て40年目です。すでにこの時には古い世代はほとんど死んでいなくなっています。当時は20歳以下の子供たちが今は大きくなり、そしてこれから約束の地に向かって進んでいこうとしている時であります。今は読まなかったんですけれども、20章の1節にはモーセとアロンのお姉さんであるミリアムが死んだことが残っています。記録されています。そしてそこのカデシュですね、覚えてますか？カデシュバルネアですね、約束の地にそこから入ろうと思っていたそこの場所ですけれども、でそこにはですねオアシスがあるんですね。ですから水があるはずなのが、まあ、ここに書いてないですけど、まあ、あるんですよ。今実際行ったらですね、オアシスので、水があるはずなんですがなかった。そこで彼らが文句を言ったわけですね。でその文句が、古い世代の人たちと全く同じことを言っている。3節には、私たちの兄弟が主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら。でこれがコラの反乱によって人々が死んでいきました。コラをはじめとする人たちが死んでいったときに、イスラエルの民がつぶやいたことと全く同じことを言っています。でそれでモーセたちは、モーセとアロンは今までと同じようにひれ伏しました。会見の天幕に行きひれ伏したら、同じように神が栄光を表してくださり、そこで神がお語りになったんですね。でそれが、杖を持ちなさい、そして岩に対して命じなさい、語りなさいということですね。岩に対して水よ出よっていうのかな、分かんないですけども、そうしたら水が出ると言ったんですけれども、神様が モーセはその通りにしたでしょうか。しなかったんですね。
逆らう者たちを聞け
と怒りをあらわにし、そして岩を二度打ったんです。もうそこにはモーセの怒りの行いが現れています。このことを神がご覧になって、神はですね、いずれにしても水を出させてくださったんですけども、このことをご覧になってモーセとアロンに、あなたは私を聖なるものとしなかった、イスラエルの前で聖なるものとしなかった、ゆえにあなた方は約束の地に入ることができない。いかがですか。モーセは生まれた時からですね、ほぼでもう120歳ですよ。彼はこの地を見たいがゆえに神に仕えてきた。ところがこのことを行ったがゆえに、彼は一生が抱いていたその夢が途切れてしまった。実に痛々しい経験をここでしたわけなんです。神様がなぜそこまでしてモーセとアロンに対して厳しく戒められたのかということを今考えていきたいと思います。神が聖なるものとしなかったと言われていますけれども、モーセまたアロンは神と人との間の仲介者でありました。仲介を果たす人だったんですね。ですから神の人の前に出る時というのは、いつも神を代表していなければいけなかったわけなんです。けれどもそこで自分のある意味で利益ですね、先ほど怒りを言いましたけれども、その自分の反応をですね、他の人たちの前に示してしまったことによって聖なるものとしなかったということなんですが、モーセとアロンはですね、この時点では神様が抱いていたそのなんていうのかな、ご計画をすべては知ることはできていませんでした。とにかく神様が言われることを行わなければいけない存在だったんですが、神様はしっかりとそこには大きな意味、深い意味、そしてご自分のご計画の全体を含ませて命じられていたことなんです。で、それが新約時代になると明らかにされています。それ第一コリントの10章の1節から4節までなんですが、よかったら開いてください。第一コリントの1章の10章ですね、ごめんなさい、1節から4節です。お読みします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。岩とは何ですか。キリストです。イスラエル人のアラノの旅というのは、神は後に現れる神の民の救いについてですね、彼らが救われていくことについての、物語として歴史としてイスラエルに目で見える形で経験させておられたわけなんです。ここで見たようにバプテスマを受けた、後悔によるバプテスマなんだよですね。エジプトにいた時に彼らは奴隷であった。私たちが罪の中にいる時に罪の奴隷になっていた。
自分で直そうと思っても到底直すことができないような状態にいた。また自分が何をしているのかもわからない状態にいた。ボタンをかけ間違ったような的を外した生き方をしていた。そこから神が連れ出してくださる。そして紅海を渡ることによって、エジプト人が軍がそこで死滅することによって、古い人は自分のその古い生活はキリストと共に葬られたんだ。そして今新しくエジプトから離れた紅海をこの隔てた新しいところにやってきた。つまり私はキリストにあって新しく作られたんだということを表していたわけです。そして雲があり、そしてそしてですね、次にマナが降ってきました。天からのマナがありました。でその天からのマナというのが、ここにあるように御霊の食べ物なんだよ。つまり御言葉ですね。またイエス様ご自身と言ってもいいかもしれませんが、御言葉を食べながら生きていく生活をしていくわけです。で私たちがこの学びましたね、もうすでに。そのマナというのはですね、この昼になっていくともう溶けてしまいます。そして自分が多く集めてもですね、必要な部分しかこの減っていく、少なく集めたものはまた増えていく。本当に平等にそれぞれの家庭に与えられていった。安息日の時にはそのマナは降りては来なかったんですけれども、その前の日に2日分の与えられてですね、それであっても次の日には溶けることがなかったですね。このようにしてですね、神様の真実を学ぶことができ、私たちもパンだけによらず神から出てくる一つ一つの言葉によって生きていくんだということが現れていたわけです。そしてもう一つここに書いてあります。それが御霊の岩だって書いてあるんですね。御霊の岩だ。でこのことを、パウロは聖霊によってキリストのことを表していたんだと言っています。キリストが打たれて、その打たれたキリストによって水、御霊という水を飲み干すことができるようにしてくださったんだということを表しているんだということなんですね。で、民数記読み進めますと、荒野における水の話が出てきます。モアブ、今のヨルダンの中部のところで井戸を見つけて、そしてイスラエルが歌ってるんですね。湧き出よ井戸、このために歌え。潤いの水が現れてきました、出てきました。その水がない時には彼らは疲れて元気を失わせてカラカラに乾いていく。でこれが実は心の中に起こっている、特に罪を犯した後の状態なんだよということを聖書は明らかにしています。ダビデがバテシバと罪を犯し、そして、この陰謀を企て、バテシバの夫ウリアを最前線に連れて行き、そこで死なせるようにしたわけなんです。そしてダビデはバテシバを自分の妻として迎えました。当時王がその自分の部下の妻をですね、その部下が死んだことによって妻を迎えるということは非常にこの人徳のある行為でありますね。ですからダビデは表側では素晴らしい王として認められて崇められていったのにもかかわらず、内側ではごく少数の人しかその起こった出来事を知りませんでした。その時の出来事をダビデはですね、詩篇の32編の3節と4節でこう言っています。私は黙っていた時は一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。誰にも知らなくても彼は体の中が乾ききった、骨髄が乾ききった、もう疲れ果てている、 これが私たちが罪を犯し告白していない、罪がそのままになっているときに私たちが感じていく状態であります。魂が乾ききっていくんですよ。そして私たちは他のものによって、神以外のものによって、それを何とか満たしたいと願っていくわけなんですけれども、ちょうどサマリアの女と同じように、サマリアの女に対してもですね、イエス様はこの水から飲んだらまた乾くけれども、私が与える水を飲んだらあなたのうちで泉となって、そして永遠の命に至る水となると言われたんですが、サマリアの女は心の渇きを男に求めました。でも満たされなかった。このように空洞の状態、乾いている状態、これがその民数記にあるイスラエルの荒野の旅に現れている、その渇きに他ならないわけなんです。けれども、その水を、そのごめんなさい、渇きを処理してくださったのがイエス・キリストであって、イザヤの53章の5節にこのように書いてあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様が鞭を打たれました。また釘も打たれました。あのむごい鞭打ちです。いつも話してますけれども、そして皆さんも見ていただきたいその映画、パッションがあります。まあ、ご覧になった方は分かるかと思います。そして、そうですね、あのムチ打ちのところは、このようなムチがこう先がですね、こう尖っている。そしてこのムチ自体にも鉛とかガラスの破片が入っています。ですから下手するとですね、打ちどころ悪いとですね、目玉もこうえぐり取っていくようなですね、で、大体失血で、そこで大体じゃなくても死んでしまう犯人もいるわけなんですね。ローマはですね、このような極刑を設けることによって、反逆したらどのようになるかという見せしめを行っていったわけなんです。で、その後に十字架につけるわけですけれども、この時にイエス様がその痛みを、打ち傷を受けられた時に、私たちの咎のために、私たちの罪のために、このことをそのまま信じていく時に、私たちに癒しが与えられ、魂の癒しが与えられ、そして次に私たちが経験するのは御霊の満たしなわけなんです。荒れ地に水が与えられること、川が流れることをイザヤは予言しました。メシアが来られた時に、その乾いた地が、この民数記にあるようなこの乾いた荒れ地がに水が流れるということを予言したんですね。35章の6節と7節を見ると、荒野に 水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなると。で、これをイエス様が心の中に起こることなんだよと、カリオの祭りの終わりの日に大声でこういうふうに宣言されました。ヨハネの7章の37節から39節、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。聖書が言っている通りと、イエス様が言われたのが今私が読んだイザヤの箇所であります。そして心の奥底、これ腹と書いてありますけれども、その当時はですね、肝臓というふうに訳してもいいですけれども、私たちにも腹黒いとかですね、腹で断腸の思いっていうのもありますよね。腹でから、そこからですね、
生ける水の川が流れ出ると言ってますが、その流れ出るのギリシャ語を調べますと、これイスラエルに行くと分かりますが、イスラエルにはですね、ワジと呼ばれる枯れ川と呼ばれるものがたくさんあります。普段は水が流れてないですね、でもこのアラノですね、このユダのアラノとか行くとですね、もうこの枯れ川がですね、ものすごいたくさんあるんですよ。でも絶対にこれは流れているであろうですね、もう最近のものであることがよくわかります。でこれ冬に流れるんです。冬が雨季なんですね。だけど年にですね、もう1回か2回か3回かわかんないですけども、ごく小あの本当にその少ない頻度で雨が降った時にですね、流れるんです。でその時の水はですね、ちょろちょろじゃないんですよ。何にもないその枯れ川で一気に鉄砲水ですね。この水かさはもう満々とある、この水にが流れていくわけなんですね。一気に流れます。これをイエス様は言われてます。あなたがカラカラの心であったときに、罪を犯してカラカラの心であったときに、打たれたキリストを見なさい。あなたの罪のゆえに、あの鞭打ちを受け、釘が打たれたんだよ。そしたら、そのことを信じるあなた方は、心から鉄砲水のような水が湧き出るんだよ。このように、イエス様が約束の御霊ということで言われているわけなんです。イエス様は私を信じる者はと言われました。信じることが大事なんですね。そしたら御霊の見出しを潤いを受けることができる。で民数記に戻りますと、主は岩に命じなさいと言われました。アロンとモーセとアロンに対してこれ命じなさい、つまり語りなさいと言われた。で一度岩はすでに打たれています。ほぼ、そうですね、39年ぐらい前に、38年か39年、38年前かなぐらいに、その市内の山、ホレブの山とも呼ばれてますが、その近くまで来た時に民がモーセに争ったんですよね。そしてそこで岩を打ちなさい、あなたの杖で打ちなさいとモーセに命じられ、岩を打ったら水が出てきました。けれども一度打たれたので、もう打つ必要はなく、今度は命じなさいと言ったわけなんです。私がですね、しばしば受ける質問があります。イエス・キリストがあなたのために死なれましたというと、実感が湧きません。もしイエス・キリストがこの2012年に、この東京のどこかの近くで、まあ、皇居かなんか分かんないけど、どこでもいいですけども、近くでですね、十字架につけてつけられて、それが私のためだというふうに言われるのであれば、分かるかもしれません。こういうふうに、興味深いですね、この質問ね。もし、でも、今度逆にそのようであったらと考えてください。イエス様は何度も何度も何度も全人類のために各時代に死ななければならなかった。皆さんに息子さん娘さんがいたとしたらですね、今度またですね、自分が死んだ後に彼らのためにイエス様が現れて十字架につけられて死ななければいけなくなる。そこに見えてくる罪の贖いの姿は完全ではないということが分かってくるわけです。何度も何度もしなければならないような不完全な罪の許しになってくるわけなんです。実はこれが旧約の時代に年に、何度も何度も捧げなければならなかったあの生贄と同じ考えになってくるわけなんです。でもイエス様は十字架の上でテテレスタイ、これギリシャ語ですね、成就したと言われました。成し遂げられたですね、ごめんなさい、成し遂げられたと言われました。 一切の罪、全人類の一切の罪の許しを、贖いを成就させたんだ。2000年前の出来事なんですけれども、ただ一度の死によって過去の罪だけではなく、今そして将来に至るまでそれを犯すであろう罪を全て受け取って死んでくださった。 It is finished、 終わったんだ。 Once and for all、 金輪際もう一切罪が残っていることはないんだ。 It is done、 終わったんだ、という贖いをなしてくださった。だからヘブルの9章の25節26節に、それも年ごと自分の血ではない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。で、私たちは今しなければいけないことは語るということ、信じて語って告白していくということであります。これが私たちの今の作業であります。で、この、ローマのですね、10章のところにはですね、私たちは天に上がっていく必要もないし、天に降りていく必要もない、なぜならばキリストがですね、この、 死なれた後に黄泉に下られ、そして引き上げ、蘇られて、そして天に引き上げられた、全てのことをしてくださったから、今神の言葉は近くにあるよと。それが私たちの信仰の言葉なんだと書いてあるんですね。私たちが今すべきことというのは、信じて告白していくこと、信じて話していくということ、それを行っていけば、ただ一度行われたキリストの御業が私たちの前に現れてくれて、そしてこの御霊によってですね、その流れが溢れ流れてくださるというのが、神様がデザインしてくださったことなんですね。ゆえに聖なるものとしなかったと神があの時にモーセとアロンに語られた言葉というのは、この神様の救いのご計画を台無しにするようなジェスチャー、その行為だったわけなんですよ。それを表したかったのに、後の世代においてそうなんだということを見せたかったにもかかわらず、彼らが出しゃばったことによって自分の正しさを表そうとして、でそれで二度も打ったことによって損なわれてしまった。ですから約束のものを得られなかった、約束の地に入ることができなかったという対価になっていくわけなんです。モーセとアロンが犯した過ち、神から目を離したことです。彼らはひれ伏したところまでよかった、会見の天幕に行ったところまでよかった、で神がそこで栄光が現れたところまで、いつもと同じように忠実な仲介者だったんですよね。ところがですね、その後になってですね、新しい世代になってもまた同じことを言っているという彼らの固くなな心を見てですね、腹を立てたんですよ。でも彼らは仲介者なんですよね。神の恵みと祝福を民に分け与えていくという使命を帯びた管にしかなかった。管ですよ。神様の恵みと祝福が流れていく管にしか過ぎなかった。でも彼らの反抗に対して自らが応答してしまった、反応してしまった。前回の学びでも、この引用したんですが、ヘブルの12章の2節と3節にこう書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。目をイエスから離すな、特に罪人たちの反抗を忍ばれたイエスから目を離すな。で、この方が責任を取ってくださり、私たちをの信仰を完成へと向かわしてくださる わけなんですね。でこの方から目を離さないようにして神に仕えていき、忍耐を働かせていくことによって、私たちはモーセと同じようにまだイエス様を知らない人たち、あるいは知っていても神に反抗している人たちにですね、ミニストリー、恵みの務めを行っていくことができるわけなんです。モーセは地上で最も謙遜なものだと民数記に書かれていました。柔和な人でした。でも一度失敗したのがこの出来事なんですね。メリバというふうに書いてありましたよね。でこれは同じ名前が付けられた、あのホレブの近くのですね、岩を打ったところでもメリバだったんです。争うという意味です。待ってくださいね。同じ名前ではなかったでしょうか。メリバです。ええ、メリバです。同じ名前なんです。つまりでもモーセもそのメリバに関わってしまった。彼も争ってしまったんです。私たちが人々の争い、反抗に応答すると自分も争っていることになる。自分もその人と同じになってしまうということなんですね。で、私たちですね、正しいと、自分が正しいと思っているときに、その怒りが出てくるわけですよね。正しいと思っているからこそ怒るわけなんです。でも、ヤコブ書には、1章20節に、人の怒りは神の義を実現するものではありません。人の義であり神の義ではないんですね。神、たとえ怒っても主にその裁きを委ねていかなければいけない。主が命じておられることに自らを服従させていかなければいけないわけです。で、教会の一致についてもパウロがこう言いました。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。謙遜と柔和の限りを尽くしなさい、寛容を示しなさい、愛をもって忍び合いなさい。そうしたら平和の絆が結ばれて一致があるよと。私たちが自分のことを、正しさを主張する余地がそこには残されておらず、自分を横に追いやって神の命令に従っていき、自分を捨てていき、キリストを選び取っていくということをしていかなければならないわけなんですね。で、私が恥ずかしいんですけれども、自分の信仰の時のことをお話ししますとですね、結婚しても19年になろうとしますが、もうちょっとしてですね、口論になって、まあ今もね、時々するんですが、以前はちょっと深刻でした。で、私は新婚であったのに、独身の時と同じようにですね、生活しちゃったんです。金から銅までですね、もう一生懸命働いてですね。だから土曜日、何したか。クリスチャンの友人とロボ伝道に行ったんです。イエス様のこと伝えたい。でも家に帰ったら怒ってる妻がいました。引っ越したばかりの荷物がまだ紐が解かれていないまま私は出かけているからなんです。妻の不満が溜まってきました。で、私こう思ったんです。愚かにも今思えば、キリストの命令に私が従っているのに妻はむしろその私に反対している。彼女がもっとキリストに従い、夫である私にも従わなければいけない。立法にはですね、新婚の1年はですね、戦いに出ていってはならないと書いてあるんですね。で、次の御言葉を読んだんです。私は次に、これが第一ペテロの3章の7節。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器であるということをわきまえて妻と共に生活し、命と恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。妻と共に生活せよと。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいと。自分は正しいと思ってたんです。でもその正しさというのはいかに愚かなことだ。今思えば愚か、その自分で今考えても愚かなんですけれども、その場にいるときはですね、自分は正しいと思ってるんですよ。でも神の言葉に
従わせていくということを理解ができなくても行ってきました。そしたらですね、今20年近く経っていてですね、自分の奉仕の妨げになるどころか、妻がいなかったらどれほど奉仕ができなかったか、神がこれだけたくさんのその福音を伝え、御言葉を伝えていく奉仕の妻を通しての、妻の助けを通しての、働きを用意しておられたのか、その恵み深さに気づきました。なんて愚かなことだったのか。これが人の義と神の義との対比であります。その時には理解できないんですが、神の言葉に服従していくということこそが神の恵みの現れを自分を通して実現させていくことができるわけなんです。モーセは約束の地を見ながら約束に預かれないものとなってしまいました。けれども彼に神は憐れみを当然示されてくださいます。新約の時代に行くとですね、イエス様が高いところにペテロとヤコブとヨハネを連れてですね上がっていったんですね。そしたらですね、そこにイエス様が変貌されてですね、このクリーニングのですね、この布、このきれいにしたですね、この白い布よりももっときれいな姿で白くなられて、そして変貌された姿のところにモーセとエリアがいたんですね。でそこでイエス様がエルサレムで十字架につけられることについて話していたわけなんですが、モーセはですねちゃんと約束の地の中に入っていました。けれども残念なことに約束の中にはその生きている間ですね入ることができなかったということが私たちにも適用できます。私たちがこの神様の恵みの務めの中に自分を徹していかなければですね、その御霊の流れがとどまってしまうんだよ、妨げられてしまうんだよ。自分が出るけれどもキリストが出てこなくなるんだよ。で私たちは怒りに気をつけなければいけない。なぜならば人の怒り、義は神の義を実現しないからですね。ガラテヤの3章の9節最後ですね、お読みしますが、そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。ですからどうか信じていく生活、神の言葉が自分では悟ることができなくてもそれに従っていく生活を送ってください。そうしたら皆さんのうちからこのモーセとアロンが行っていたように、世の人に対してまた互いに対してですね、恵みの管となっていくことができます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に、自分というものとの戦いが私たちにはお父様あります。これこそが正しいんだ、いや絶対に正しいんだと私たちが思うことがあり、でもいかに自分が知らないかを私たちは頭では分かっているんですが、その時は正しい正しいと言って、主よどうか私たちのこの意思を砕いてくださって、いつもいつもあなたの言葉に服従していくことができるものとしてこの心を守ってくださいますようお願いいたします。モーセとアロンのようにまた同じことが繰り返されている、諦めてしまうことがあります。お許しください。お父様お許しください。そのように諦めることがいかに多いことでしょうか。けれども主よ、あなたは言われます、忍耐を働かせなさい。主よ、あなたの御霊に満たされたいです。あなたの御霊の、導きを仰いでいきたいです。どうか助けてください、憐れんでください。私たちが神に対する祭司としてこの世においても生きていくことができますように助けてください。どうかここにいる兄弟姉妹にあなたの祝福がありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス・キリストの御名によってお願いします。アメン。